トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日のラインナップなんですけど、皆さんフリー素材についてちょっとお話ししたいなと思ってるんですが、皆さんフリー素材って何って使われない方とかあんまり興味ないかもしれないんですけど、使われた方とかは結構面白い話になるかなと思ってるので、楽しみにしていただけたらいいなと思っています。そしてちょっと時間があったらまた、言霊についてちょっと話をしていきたいなと思っています。こちらの方もですね、毎回ね、いろいろと、今回これにしようかな、これにしようかなっていろいろ悩みながら、その時の、私の気分で読まさせていただいてるんですけども、いろいろとちょっとピックアップしているので、ぜひぜひお楽しみいただけたらいいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今私がですね、ちょっとハマりつつあるものなんですけども、フリー素材って皆さんご存知ですか？知ってらっしゃる方もいらっしゃるし、全くフリー素材って何っていう人もいらっしゃると思うので、ちょっとその辺をちょっと説明させていただきますね。フリー素材って SNS とかでこう使用するときに、個人で写真撮られてる人のものを作品で著作権がかからなくて使えるものなんですけども、それをこう自由に使っていいですよっていうのがフリー素材なんですが、本当にすんごい種類があって、もちろんそれのアプリもたくさんあったりとかするんですけども、なんか面白いなって思ったのは、そのフリー素材が、今までは例えば景色だったりとか、人物の人とかがこう、なんかこう自分を売るために、撮ってる作品だったりとか、そういうのがあったんですけど、ここ最近はこうキャラクター、自分でオリジナルのキャラクター、こう絵描くのがちょっと苦手だなとか、こういうキャラクター作りたいけど自分じゃちょっと作れないなとかっていう人とかもいっぱいいると思うんですよね。私も、その口なのであれなんですけど、ただなんかここ最近その面白いなと思ったフリー素材っていうのは、その、例えば、パーツごと顔のパーツだったりとか、目のパーツだったり、本当にいろいろパーツもあると思うんですよね。目の形、鼻の形、口の形だけでも、本当に表情も変わるし、それを自分でこう好きなようにこう、組み合わせて、肌の色だったりとか、本当にいろんなチョイスの仕方によっては本当に表情が怒ってる顔、泣いてる顔、笑ってる顔っていう感じで、本当に喜怒哀楽ができるような顔だったりとか、あと本当にもう自分のオリジナルになるので、フリー素材であってもオリジナル感が出てグッズにつながったりとかするのかなと思ってるんですけど、なんかすごいなって思ったの、本当にもう自分で好きなように選べるんですよね。例えば、そうだな。わかりやすく言ったら、キャラクターとかで言ったら、女の子のキャラクターがいて、自分の中ではこういうキャラクターにしたいっ ていうのがあったとしたら、例えば顔のパーツ、まず顔の輪郭のパーツがあって、丸顔なのか、それともこうちょっととんがった V 字になってるのかとか、ホームベース型だったりとか、本当にいろんなのがあって、そこからまず選んで、でその次にまあ好きなように目とか鼻とか口とか耳とか、あとこう眉毛、本当に眉毛一つでも、あの上の方に向けてしまうと怒ってるように見えたりとか、あとちょっと下の方に向けてしまうと悲しそうに見えたりとか、本当に眉だけでも表情が変わったりとか、あと肌の色だったりとか、まあそれもね、人種差別的になってしまうかもしれないんですけども、例えばすごく、なんだろう、あの可愛いキャラクターに見えたりとか、すごくかっこいいキャラクターに見えたりとか、なんか本当にするんですよね。で、それをこういろいろ組み合わせて最終的に一つの作品みたいな形になるんですけど、なんかそれがすごいなって思って、簡単にできるし、あのいろいろなこう、例えば髪の毛の色だったりとか、洋服の色だったりとか、あと例えばそうだな、食べ物を食べてる口を開けたりとかっていう、そういうこともできたりとかするので、なんかそれをうまく使って、まあやってる人もいるんだと思うんですが、アニメーション作ったりとか、静止動画とかでアフレコとかしても面白いのかなって思っているので、ちょっとね、それを使って、なんかこう自分の中でこうシナリオとか書いて読んでいくのも面白いかなって今ちょっと自分の中で考えてます。それがね、ちょっと形になったらいいなと思ってるので、もしね、こうシナリオとか書いたりするの得意だよっていう人がいらっしゃったら、もしアドバイスいただけたらすごい嬉しいなと思ってます。あと、その、フリー素材で、その、まあ、パーツとかで使ったりとかするのもそうなんですけど、それをまた別の、なんて言うんでしょう、フォトサイトみたいなやつで、例えばカメラの中に、その写真をはめ込んで、その人が撮ってるようなこうリアル感がある、そういうやっぱフリー素材があったりとか、あと例えばパソコンの画面にはめ込むとか、そういうのがあったりとか、本当になんかフリー素材って本当にすごいなって思ったのは、本当に幅広くいろいろと使えるんだなっていうのをすごく今回改めて実感したんですよね。例えばその今私がワンセブンの方で配信とかしてるんですけど、そのアイコンを作ったりとか、そういうのにも使えるし、それ以外にも、例えばTikTok で私、言霊とかあげてるんですけど、その言霊をあげるときに、その文字フォントだったりとか、なんかいろいろ、こう、当てはめたりとかもできるし、あとその、フリー素材を使って、例えば、じゃあ、その、ワンセブンの中で話したときに、今ちょっと日記風に今、タイムラインの方を上げたりとかしてるんですけど、その時に、例えば、じゃあ、今日のお題が、じゃあ、おでんだとしますよね。例えば、おでんだとしたときに、おでんのフリー素材の写真っていうか、イラストとかを使って、今日こういう話をしたんだよっていうのを来てない人にも、話が伝わるように、ここ最近ちょっとそういう形でタイムラインを上げてるんですよね。ね、そういうのにも使えたりとか、まあ、日記代わりに使えたりとか、本当に幅広く使えるんだなっていうのをちょっと今実感しているので、あとなんかその、まあ、ここ最近思ってるのが、その来てくれてる人に対して、その、私が思ってるそのメッセージとかで、フリー素材を使って、その人のキャラクターを作って、なんかこうアップできたらいいなって思ってるんですよね。なんかそれを使って、それ以外にももちろんアフレコ、みんなでこうアフレコをしながらこう楽しめたら面白いかなとか、本当に今やりたいことというかですね、すごくフリー素材でこう膨らんでいて、もちろんね、中にはそういうフリー素材を使ってたくさんいろんなことをされてる方ってすごい多いと思うんですけど、私もね、やっとここ最近フリー素材の素晴らしさを改めて実感したので、なんか本当にこれを使って、面白いことっていうか、無限大にできるんじゃないかなって思ってるんですよね。例えば、これから SNS をやりたいなって思ってる人にもすごく使えるものだし、あと、例えば、YouTube をこれからやりたいなって思ってる人とかも、そういうのに、こう、フリー素材って、 使って著作権とかかからないので問題なく自分の好きなようにアレンジしてアップするっていうことをやる方がどんどんどんどん増えてくるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんかそれはそれでね、なんかすごく面白いものができるんじゃないかなって思ってて、なんかもちろん自分一人でもやりたいなと思ってるんですけど、なんかそういうのにね、興味があって共感できる人とかと一緒にこう、なんだろう、作品作ったりとかするのも面白いかなって今、個人的に思っています。で、例えばなんですけど、なんだろうな、仲間内でまあ、やったりとかして、こうみんなでアフレコ、なんだろう、一つの作品を作るとか、今ってすごく、例えば自分たちでもチャンネルを作れたりとか、まあ、変な話テレビ番組を作ろうと思えば作れる時代じゃないですか。SNS で発信していくっていうやり方を持てば、誰でもこう、自分でやりたいことができる時代だなと思ってるので、なんかそれをね、無限大にこう、広げて、いろんな人とこう、ツールを使って、広がっていけばいいかなと思ってて、それと一緒に、例えば、昔っていうか、私がここのネットラジオを始めたきっかけにもなったことなんですけど、児童虐待だったりとか動物虐待とかのそういうのも一つでもね減らせるようなお手伝いにもなるのかなって思っていて、そういう作品を作ることでみんなでこうなんて言うんでしょうね、悩みだったりとかも相談とかも解決していけるんじゃないかなって思ってます。そのフリー素材を使ってなんかいろいろとアレンジしたりとか、自分の感情をうまく表現できないっていう人もいると思うんですよね。だけど、そのフリー素材を使うことで、もちろんその喜怒哀楽っていうのもあるし、もちろん喜怒哀楽だけじゃなくって、みんなをね、こう明るい気持ちにしたり、楽しい気持ちにしたり、もちろん時には悲しい気持ちになったりっていう作品にもなるかもしれないんですけど、なんかちょっとそういうのもね、チャレンジしていきたいなと思っているので、もし興味がある方はですね、ぜひぜひ私のインスタだったりとか、こちらの方の番組の方にコメントをいただいたりとかして、可能性を広げてみたいなと思っているので、ぜひぜひ、コメントの方いただけたらすごく嬉しいなと思っています。以上、ここまではフリー素材についてお話ししました。で、続いてなんですけど、また言霊というかですね、言葉についてちょっとお話ししたいなと思っているので、引き続きこちらの方をお伝えしたいと思います。ですね、人に言わない方がいい言葉をちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、よくたまにこう、言ってる意味わかる?とかこう、教えてくれてる人とか、こう、喧嘩腰とかでこう言ってくる人とかいますよね。これは、ちょっとあまり言わない方がいいのかなっていうのとか、あと何ができるのとか、気が利かないなとか、こんなこともできないの、またかよ、真面目にやってる、やっぱこういう言葉ってやっぱり聞いててもすごくあんまりいいなって思う言葉ではないと思うんですよね。で、やっぱり例えばこういう仕事中とかにこう教わりながらこう聞いてるときって、すごくこう、なんだ、一生懸命やってるのに、なんかそこまで言わなくていいんじゃないのって思うときってないですか?なんか、言ってる意味わかるとか、これ理解できてるとかって言われるのってすごいなんか聞いてる方もなんか嫌だし、まあ、好きで言われてるわけじゃないし、わざとやってるわけじゃないんですけど、なんか、それ理解できてますかとか、言ってる意味わかるって言われちゃうと、こう、なんか恐縮してしまって、こう逆に、また同じことを繰り返しやすい言葉だと思うんですよね。なんかこう、これを言われてしまうってことは、やっぱりプレッシャーに弱かったりとか、すると思うんですよね。で、やっぱり聞いてていい言葉ではないなと思うので、やっぱりできるだけ、ね、何ができるのとか、ね、気が利かないなとか、こんなこともできないのとか、またかよとかって、やっぱりそういうのをね、言われないようにするのが本当は一番いいのかもしれないんですけど、やっぱり一生懸命ね、やっててもどうしてもこう、言われてしまう時ってあると思うんですけど、これはね、やっぱり言われたくない言葉だなと思うし、聞きたくない言葉の一つだなと思うので、もし皆さんもこうやって言ってる方がいるんであれば、ちょっと気をつけてみてくださいね。 やっぱりね、言われて嬉しい言葉は人ってすごく伸びると思うし、言われて嫌だなって思う言葉っていうのはプレッシャーに感じてしまって、何回も何回もそこで同じことを繰り返してしまうような負のループにはまってしまう時もあったりとか、余計プレッシャーになってしまったりとか、精神的にこう追い詰められる言葉の一つでもあると思うので、できれば、その、ゆとりを持った言葉を伝えてあげると、もうちょっと変わってくるのかなと思っているので、そこはね、言う人も気をつけてほしいなと思っています。でも本当にね、言葉って難しいですよね。なんかこれを言うと、傷つけてしまうんじゃないかとか、でも、この言葉を言わないと伝わんないのかなっていう言葉があったりとか、本当に聞いてていい言葉ってか、いいなって思う言葉をね、できるだけ伝えたいですよね。あと、例えば人のせいにする人とかもいると思うんですけど、例えば誰のせいでこうなったとか、いろいろあると思うんですけど、例えば今の自分の状況は今までの自分のやってきたことの結果、だと思うんですよね。だけどそれをこう人のせいにしてしまう、誰々さんのせいだ、誰かがこういう風になったからこういう風になったではなくって、やっぱり自分で決めていることがすごくあると思うので、人のせいにしないようにするのも一つかなと思ってます。例えば今の職業、今の年収、今の住んでるところ、結婚してるしてない、家族関係、こういう関係とかいろいろあると思うんですよね。これってこう人にこう勧められてやってるっていう人ってあんまりいないと思うんですよ。これもやっぱり自分でこう選んでやってると思うんですよね。だからこれは人のせいにしてはいけないんじゃないかなって思います。あと、例えば自分では選べなかった環境やことがあるっていうのもあると思うんですけど、例えばこう、まあアドバイス、周りの人からのアドバイスで、あなたはこういうのが向いてると思うからこういうことやった方がいいんじゃないのっていうアドバイスもあると思うんですけど、ただ最終的に決めるのって自分自身だと思うので、やっぱりその人のせいにしてはしない、誰かが言われたからやるではなくって、それは自分が決めたからやってるんだよってことを認めてね、少し人のせいにすることをやめて、もしね、例えば、まあ、仕事とか行き詰まってしまって、なんか誰かのせいにしたいなって思う時があるんであれば、それって無理してやらなきゃいけない仕事なのかどうか、必要かどうか、なんかそこまでこう、ストレスを抱えながら仕事をしなきゃいけないのかってなった時に、まあ、もちろんね、はい、はい、そうですか、で、やめたってこう、できるわけじゃないと思うんですけど、一回考えてもいいかもしれないですね。リセットするって意味で新しい仕事を探す、合わなかったら無理してその仕事を続ける意味があるかどうか、そこをまず考えてみるのも、なんかこう人のせいにしないで先に進むとかこうできるんじゃないかなと思ってるので、そういうのもねやってみたらいいかなと思います。あと、例えばそれでも選択して行動できたこと、やってきたことが今っていうことなので、やっぱりそのね、自分で選択して行動してきた結果が結局今っていう形になってるので、そこをね振り返ってみて、何がいけなかったのかな、もちろん自分と見つめ合う時間っていうのも必要だと思うんですよね。だから人のせいにしてるのであれば、誰のせいでってなってるんであれば、本当にね、今までのその自分がこう選択してきた行動の一つだと思うので、そこをねちょっと見直してみるのも一つの手かなと思ってます。なので、本当にね、人のせいにしないで、もっともっと自分磨きではないけど、こう自分のせいにしている方が気が楽になると思うので、自分のせいにしてみてください。あと、こういう人もいますよね。あと、確実に人を見下す人。例えば自分は特別な存在だと勝手に思い込んでいる。あと、コンプレックスが強い人だったりとか、プライドが高くて心が弱い。あと、承認欲求が強い。あと、遊戯感を得てストレス発散をしている。あと、勝ち負けでしか物事を考えられない。 自分も見下されていると思い込んでいるっていうのをね、あると思うんですけど、もちろんね、その見下す人っていうのももちろん環境があったりとかそういうことがあってできてるんだと思うんですよね。ただ、プライドが高かったりとかコンプレックスがあったりとかっていうのもあると思うんですけど、私、コンプレックスってすごい武器だと思ってるんですよね。どうしてかっていうと、そのコンプレックスって、自分の味方でもあると思うんですよ。自分の嫌いなところ、コンプレックスでもあるけど、でも、考えてみたら自分がコンプレックスに思ってるだけで、人からは逆にすごい武器だと思われてることがすごく多くって、それをね、バネにしてこう使えたらすごいかっこいいなって思うんですよね。もちろんコンプレックスがない人って誰もいないと思うんですよね。だからそのコンプレックスを、うまく、使って、こう、人をね、見下す人とかを跳ねのけるような力を、持てたらいいなと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。エンライトメントの矢田万里です。
エンライトメントの高林です。
僕たちがやってる番組はエンライトメントの
魅力物ラジオ。
僕たちはミュージシャンなので、オリジナル曲を自分らの番組でじゃんじゃん流してるんで、皆さん聞いてください。
この番組はリスナー参加型のトークスタイル番組なので、皆様からのメールもどしどしお待ちしております。
給食の時間、放送部の人じゃんじゃん流しちゃってください。
いいね、
いいね。お願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。11月後半の、金運にいい日 と、ドラゴンジャネリングカードの、1枚引きの方をお伝えしたいなと思います。ですね、まず11月の、後半のいい日、縁起のいい日なんですけど、11月16日一粒万倍日、11月17日一粒万倍日、11月24日巳の日プラス大安と新月ですね。射手座の新月になります。で、11月29日一粒万倍日になってます。ですね、本当に11月も後半になってくるので、何かとね、これから出費が出るかと思うんですけど、本当に自分のためだけに使うのではなくって、こう、誰かが喜んでくれる顔を見れるような使い方をすると自分にも返ってくるっていうのがあるので、ぜひぜひ、そういう使い方をしてみてくださいね。そして、一粒万倍日の方は毎回言いますが、絶対に喧嘩、借金、絶対にしないでください。本当に何十倍、何百倍っていう形で返ってきます。ね、そういうのは嫌じゃないですか、やっぱり。なので、この日はできるだけ借金を返す、借金をしないっていう、物を買っても全然いいんです。何かを始めたりするのにもいい日なので、問題はないんですけども、絶対に喧嘩とかそういうのだけは絶対にしないでくださいね。これは多分、どんな、人も多分言ってると思います。なので、できるだけこの日だけは喧嘩や借金はしないように気をつけてくださいね。あとね、本当にね、11月24日、巳の日の大安で、さらに新月ってすごい日ですよね。この日はですね、本当にお財布を新調するだったりとか、あと、物事を始める。あと、資料を集めるとかですね。そういうのにもすごく優れた日になっているので、ぜひぜひね、なんかこう、新しいチャレンジをするんであれば、この日に始められるのもいいかなと思っています。そしてですね、ドラゴンチャネリングクリスタルカードの方から1枚引きなんですけども、本当にね、これは、ドラゴンが優しい絵になっています。翔吾さんの。イラストで書いてありますので、ぜひぜひ、アマゾンとかですね、書店とかでも売ってるので、見かけたらぜひぜひ購入してみてくださいね。そして、今回はですね、42番の一輪。無限の富。一輪の竜はあなたに富をもたらします。あなたの収入や金運はこれからどんどん上昇していきます。たくさんのお金や豊かさがあなたにも もたらされるでしょう。そのために、あなたにやってもらいたいことは、 全体的な思考が思考なら富は無限だという新しい思考式に切り替えてください。この世界には富が豊富にあり、しかもそこに溢れて流れていて、自分の手元にもちゃんと来るんだという考えを信じてください。あなたはどれくらいの富が欲しいですか？そのためには豊かな考え方を持ちましょう。ケチケチせず、支払うものは支払い、人に自分の知得や才能を分かち合い、常にハートをオープンにしていきましょう。一人の竜は無限の富をあなたに授けるでしょう。キーワードは、商売繁盛、富を呼ぶ、豊かさ、発展、財運、ストレス緩和。竜のワーク、私には無限の富がやってきます。っていう風になっています。本当にですね、シトリンっていうだけあって、本当に黄金輝くような形のですね、竜が上を向いているので、本当に素敵なカードになってます。なのでぜひぜひこちらのカードをね、また貼っとくので、皆さん待ち受け画面にするもよし、印刷して手元に持ってもらうのもいいし、あと実際にね、このカードを購入されて自分のところに置いとくのもいいかなと思うので、ぜひやってみてくださいね。以上、金運にいい人1枚引きでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
飛行計画、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ、ナイトダイブ。こんなに広くなくても、明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界のすべてだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、東京木曜楽団、おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
それではエンディングです。今日はですね、フリー素材の件について話をさせていただきました。本当にですね、無限大に広がるフリー素材、もしね、初めて聞くよっていう方も、ぜひ、インターネットで検索してもらったりとかすると、フリー素材っていうので出てくると思うので、たくさんあるので、ちょっと目にしてみていただくのもいいかなと思ってます。で、それをね、うまくこう、ちょっと形にできたら面白いなと思ってるので、アイディアとかもあったら、もし、アドバイスとかアイディアがあれば、ぜひぜひ、私の、インスタだったりとかですね、教えていただけたらいいなと思っています。で、今ですね、ワンセブンの方でですね、配信をしているので、そちらの方も、ID の方ですね、トタノンで調べていただけると、検索していただけると出ると思うので、そちらの方でもしね、ネットラジオだけではなくって、配信の方もしてるので、フォローしていただいて遊びに来ていただけたらいいなと思っています。あとですね、インスタの方なんですけども、トタのアンダーバーオフィシャルの方で、検索していただけると、インスタグラムの方も出ると思うので、ぜひぜひそちらの方もフォローの方よろしくお願いいたします。あと、ですね、言霊の方は、今、TikTok の方で、こちらもトタノンで出てくるかと思うので、こちらの方もフォローしていただいて、コメントやメッセージいただけたらすごく助かります。こちらの方はですね、本当にただ、切り抜きだったりとか、自分で言葉を考えて、アップしているので、気がついた時に、見ていただけたらいいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。